よっち、
はいはい、
大丈夫、うん、オッケー、
普通でいいのね。
そう、それでさどうしてるの？
うん、元気にしてるわよ。
この間さ、夏、夏だっけ、
夏、そうそうそう、電話しようと思いながら、
私も
バタバタして、
うん、
入れ違いになっちゃったわね、
うん、
もうせっかくそばまで行ったのに、あなたのお母さんに会わないのはもったいないと思って、う
ん、わざわざ会いに行ってくれたんだって。
会いに行ったのよ。
すごい、あのうちの母親感激してたわよ
いや、すっごくお母さん冷静でね。
え、
冷静だったわよ。
どういう風に？
いや、しっかりしてるお母さん。
違うわよ、うん、いやもう
非常に家を守って、
いや、ちょっとさ、それがしっかりしすぎて、しっかりしてるっていう言葉が適当かどうかわからないんだけど、
うんうん、
でもちょっと頑固すぎるところがあるのよね、うん、それが幸いして、幸いじゃない、あざわいしてそう、ね、だからもう、
いや、あなたがいなくて寂しいんだろうなとは思うけど、うん、いや本当に見た感じは本当に気丈で、うん、そしてね、私がその前にお母さんにお会いしたのはもうずっと前なのよね、
うん、
どのくらい前になるのかな、その時に訪ねた時に、
うん、
なんかあの小さなね、
そう、ハンカチ、
ハンカチを忘れてきたんですって。そんなこと私、うん、全然忘れていたんだけど、
うん、
で、はい、これって出してきてくれて、いつかね、
うん、
いつかあなたがね、あなたと会える日が来たら渡そうと思ってたって、ちゃんと綺麗に畳んで、
うん、私も知らなかったのよ、
知らなかったのよ、私そんな、
私も全然聞かされてなかったの。
でその時もお母さん訪ねた時はあなたがいなかった、私一人で行ったのかな多分ね、
うんうん
うん、
そうなのよね。そうそうそう、
でもなんかあの一振りも変わってたね、
親知らず、
親知らず、親知らず、
なんかね、
なんかね、夏だったからあれだけども、うん、ビーチがね、
そうそう、
観光地化してて、
うん、
いやー、本当に ね、
なんか、
うん、
でも、
ね、
昔の姿が消えちゃったからさ、
ちょっと消えちゃった感じ、
もう全然ちょっとところじゃないわよ、
うん、
あのビーチあたりなんか全然さ、うん、もう長い遠い砂浜、うん、そういうのがなくなっちゃったじゃない、
ね
え、うん、だからもう
寂しい雰囲気があったのがね、うん、なんかねえ、
なんかもう全然子供の頃の思い出が全部なくなっちゃったからさ、
うんうん、
つまんないよ、
つまんない、本
当に、うん、つまんない、
そして、うん、でお父さんのねご霊前にお参りして、
う
ん、
ありがとう、
涙が出てきちゃったわよ。
そして、うん、ね、聞いたわよ、なんかね、よしえちゃん上手に子供たちを育ててるって。
何言って、
本当よ、すごい感激してさもうあんなにいい子に育ててっつってさなんかもう本当にもう可愛くてしょうがなかったって、お母さんが涙流したら、
うん、
ちゃんとあの男の子、
うん、
ちゃんとハンカチで拭いてくれたのとか、
そうだった
お母さんすぐ泣くんだからとかって
言って
た。だからさ、ね、いやもうそんな大きくなったなんて私も会ったことないのよねって話してたのよ。うん、
そうそうそう、あのね、
うん、
いやほらまだ家に置いていこうと思ったんだけど、
うん
うん、でももうさ、おばあちゃんもね大変かなと思って子供2人連れて ね、
うん、
行ったのよ。
いや連れてってくれてよかったわよ、うんうん、
でね、もしあそこの親知らずから、
うん、
あなたの家までね、
うん、
歩いていくとしたらすごい大変だっただろうなと思って、
うん、
そしたらね、幼馴染が、
うん、
中世山岸かなえちゃんって言うんだけど、
うん、
彼女があの駅まで向かいに出てくれて、
うん、
頭、
うん、
そしてね、
駅、
そしたら
どこの駅、
一振り小学校、子供、自分の子供が、うん、一振り小学校なんですって、
うん
うん、それでね、で、すぐだからとか言って、
うん、
迎えに出てくれて、
うん
うん、で、
だけどどうやって連絡、
その辺のあたりは、うん、よく知ってるからって言って、
うんうん、
昔すぐ家がそばだったね、幼馴染なので、一振りに嫁いで、
うん、
一振りにいるのよね。
親知らずじゃなくて一振り、
親知らずじゃなくて一振り、うん、親知らずか、
うん、って一振りと親知らず、う
ん、なんか今度なんかあれしてるけどね、
こっちゃんしてる、うん、
うん、そうそうそうそう、
山岸行ったら歌に多いのよ。
あ、そう、いや、山岸は旧姓なのね。
うん、
それでね、結婚した名前が何だったかな。それで、で、うん、私のほら義理の姉の、
うん、
一番私の上の兄のお嫁さんが磯貝っていうところからお嫁に来たのね、
うんうん、
でその磯貝さん、その姉の弟がね、
うん、
その一部小学校 あの教頭先生してるのよ。
あ、本当に、
ね、
うん、
それで、で、なんかその辺はなんか一部小学校に行くんでしょ、
うん、
お子さんたちね、
うん
うんうん、それであらとかなんとかでその辺よくなんかして一生懸命ね、彼女があの、うん、あの古市さんのお家はとか言って探してくれて、
うん、
私一人だったらもう分かんなかったから、似たようなお家が、いや、あの、とか言って、
うん、
そう、そしてほら、お母さんの、お父さんの名前も思い出せなかったし、
いや、私の名前くらい覚えてたでしょ。
そう、それは分かるわよ。
私の名前で言えば分かるじゃん。
そしたらね、うん、うん、いや、それで、あの、そうそう、それで、あの、お嬢さんが今のアメリカに行ってる古市さんっていうお宅なんですけど、とか言って、うん、探してお店に入ったりなんかいろいろして、
うん、
で教えてもらって、
うん、
うん、そしたらお母さんが待っててくれて、
うん
うん
うん、
畑に行くのを
時
間をずらして、
うん
うん、
んなものは、ね、畑くらい前に
やってるもん。いや、で
も私何年ぶりかで会える人、
腰も曲がってないし、
腰曲がってるわ、背中が曲がって、あれ何、
いや、うちの母ほどじゃない。いや、
あれは本当にひどいね。
いやー、でもあなたはそう思うかもしれない。私、
でもあなた
お母さんは偉いと思った。
うん？
あなたのお母さんは偉いと思った。
偉いっていうかさ、嫁に苦しめられてさ。
うん、それがね、で、私だから行って、うん、誰か上にね、2階に日曜日だったから、
うん、
いらっしゃる気配だったんだけど、なんかね。
うん。
うん。
全然降りてこなかったでしょ。
降りてこなかった。
そういう。
でね、降りてきたんだけどね、そーっとなんか、あの、玄関から出ていた。どなただったかな、よくわからないんだけど。
兄嫁だよ、きっと。
あ、そう。
全然うまくいってないの。
あ、そう。
うん、
なんかそんなの、あなたからチラチラと聞いてたけど、そんなの話題に出すわけにもいかないし。
うん、
だから
でもあの時さ、母親、腕を包帯巻いてなかった？
腕に？
うん。
ちょっと気がつかなかったけど。
あのね、それで悩みすぎてね、
うん、
帯状疱疹って病気になったの。神経から来る病気、
うん、神経の、
うん、
神経に沿って出るあれ、
そう、知ってる、
うん、
なんかこう水泡みたいなのがわーって出るの、うん
うんうん、
でも腕からずっと付け根まで、
うん、
で体までできちゃって、
うんうん、
で病院が通いしてたのよ。
あ、そうなの。
うん、それでもう帯状疱疹もね、バカにできないって、もう全身にまたがればもう、
うん、
死につながる時あるんだって、
うんうんうん、
だからもうみんな心配してたのよ、私なんか、
うん、あ、そうなん、
うん、それでそのお薬もらってさ、
うんうん、
もうあえいでたらしいのね、あの、うん、薬が強いんだって、帯状疱疹の薬は、
うんうん、
いい薬ができたらしいんだけど、
うんうん、
あれ合わないとなるともうすんごい心臓が苦しくなるらしいのね、
うんうんうん、
でも母親の場合は合わなくって苦しんでたらしいの、もう本当に呼吸困難で、この調子だと、
うん、
救急車呼ばなきゃなんないかなと思ってたんだって、
う
ん、だけど、うん、アニメ見てても見ぬふりよ、
本当に
何もしないで、
うん、
結局孫がね、
うん、
もう見るに見かねて、おばあちゃんを助けてって言って、
うん、
母親にすがって、
うん、
やっとこすっとこよ、う
ん、
信じられる、私さ、もうで私がほらヨッチの後さ帰ったじゃない、
うんうんうん、
私帰ってる間も一言も喋らないの、
本当に。あなたとも話さないの？
全然話さないの。
本当に。
私が久しぶりにアメリカから帰ってさ、
うんうん、
あのお姉さんただいまって言ってもね、
うん、お土産も持って、
うん、何にも言わないの。お帰りも言わなければ、疲れたでしょうとも言わないのよ。
お茶も入れてくれない。お茶も入れてくれない。
とんでもないわよ。だから私が、私から、
うん、
あの、私の方が先に、あの、来たからね、
うん、
だからお姉さん帰ってきたところに私お帰りなさいって言ったのね、
うんうん、
だって私の前を素通りして台所入ってったんだもの、
へ、
何も言わないから、うんうん、私が今度逆にお姉さんに、
うん、
お姉さんただいまって、
うん、
で、うん、あ、違う、お帰りなさいって言った
の。 あなたより年上なの？
年上も年上も、
うん、
私 の兄貴と同じ上、
同い年なんだ、
うん、一つ下かな、
うんうん、
そうでさ、あ、どうもって言うだけよ、私が言ったら。それだっけ？
それはあなた辛いよね。
辛い。私、体壊しちゃったの、今度、そのいる間。
え？
私が今度胃を悪くして、
胃を悪くなっちゃう、
神経使っちゃって、
そりゃそうだわ、
このままじゃあんまり母親がかわいそうだと思って、
お母さん何とかしてあげないと、
してあげたいのよ、どうにもなんないのよ、
もう帰りなさい、あなた日本に、
私帰ってどうすんのよ、
帰ってお母さんと暮らしてあげなさいよ、
ほんで兄貴たちどうすんのよ、出てってくれるわけ、出ていかないよ、あの人たち、
もう出ていかなかったら、あなたと一緒に暮らしたら、お母さん
暮らしたらと、私、だから私おいでって言っても来ないでしょ、アメリカなんかって言って、だから絶対もうアメリカは嫌いだしさ、
お母さんは親知らず離れられないので
、離れられないの、
絶対に、
うん、
そしたらもう別居した方がいいんじゃないの、
それを勧めたの、でもね、
同じ家じゃなくて同じ親知らずでも、
いや、あのね、あんなちっちゃな村にね、お母さんのさ、あの弟やあの姉やね、兄弟がいっぱいいるわけじゃない、たとえ一人で暮らすことになってもみんな周りにね兄弟がいるから、知っても寂しくないじゃないって、みんな来てくれるしって、お母さんだって行けるしって、歩いて行けるところにいるんだからって、こんなに、ま、あの恵まれてる環境ないよって、一人になること全然恐れることないよって言って聞かしたんだけどね、でもやっぱりね、生まれた時からずっと一人で暮らしたことない人じゃない、ね、あの年になって初めて一人暮らしってことに対してすんごい不安があるのよ、ああやっていじめられても口を一言も聞いてくれなくても、それでも一つ屋根にいるっていうだけで安心感があるんだろうね、病気しても何しても、だってお食事だって別々だよ、一緒にお食事しないのよ、一つ屋根に住んでて、信じられる？
それでそういうのをお兄さん何も言わないの？
兄貴も兄貴なのよ、ああいう兄貴だからあんな風になるのまとめられないんじゃないの、だからお食事の時なんかさ、私もびっくりしたわよ、初め最初はね、私が帰ってきた最初の日は一緒にお食事しようとして母親もね、全部セットしたわけ、テーブルに、たらね、母親もいろいろ作って準備しとくじゃない、あの姉が外で働いてるから、帰ってきたってさ、帰ってきたから作れるって言ったら、一品くらいは作れるけどそんなね、やれないから、母親もいろいろ作っとくわけ、テーブルに出すでしょ、母親が作ったもの一切手つけないのよ、で一皿ずつ全部持ってみんなの分持ってね、ほんで目の前にあってもわざわざ端っこを避けるの、
ひどいね、
信じられる？
もうその人
信じられる？
どうしてそんな人と結婚したの、お兄さん、
お見合いよ、でも
誰が勧めたのそれ、もう本当にね、
もう父親の親友よ、親友夫婦がやってくれたのよ、本当に、でもね、父親が生きてる頃はすごいいい人だったの、いいお姉さんだったの、母親一人になってからああなったの、
あ、そうなの、
なんだかわからないの、やっぱりね、一家に男がいるといないでね、やっぱり違うのかなって、
だけどお父さん、まあ、お父さん
はないね、
そういうお母さん見たらもうたまらないね、
ほんとね、ところで、お宅のお母さんどう、あのね、もうお年でしょうが、
背中も曲がってね、あの、ほら、日本でよくあのなんていうの、乳母車みたいのを押して、押すとね、タスタスタッと歩いていけるんだけど、もうやっぱしほら昔から足が悪かったの、あまりにね、強くなくて、の水が溜まったりして関節に痛くて、でそれはずっとお医者さんに通いながらね、でも内臓とかはね、もう歯も丈夫だし、あの元気なのよ、ただね足が悪いから、もう椅子の生活で、あと自分の近くのお医者様に毎日通いながら、でもそれは一人でねちゃんと行くのね、でも年取った、
いくつ今、
84よ、
おーマイグッネスだね、
84歳、
もう84歳、
そうよ、
そんなお年になる、
本当にね年取っちゃって、でもうちの母も気丈
そう、何年ぶりで会ったのよあなたは、
13年ぶり、
13年ぶり、じゃあ71の時は最後、 前はあったの。
そうじゃないな。いや一度ね私ね80ね、ああ母にね、うん、あそうそうそのぐらいの時よね、そうそうそう
70代で会うのと
10年違うと、
いや全然違うよ、かわいそうに、
ね、あなたのお母さんはねあんまり変わってないと思って、うん、私正直言って
本当、
うん、いやだから私ねあなたのお母さんね気張ってるんだなと思ったのよ。
でもねあんなに苦しめられたらね私長生きできないんじゃないかなって。だって精神的
にも。あなたお母さん何歳になる？
67だか8だかだわよ。
もうじき70だね。
うん。
だけどかわいそうだね。
ほんとね。
私が何かしてあげられることないのかしら。
ねえ。よっち日本に帰ってくれよ。よっちのことすごい可愛がってるからさ。ほんと、よしえちゃん、よしえちゃんって、よしえちゃんはいい子だって言ってさ、よしえちゃんの子供が見るとさ、もう私のことを思って情けなくなるって。
何言って
る。ほんとよ、ほんとに。やっぱり可愛いと思うんじゃない。ああ、自分の我が子にどうして子供がいないんだろうって。まあ、しょうがないけどね。
そうだけどあれなんでしょう、お兄さんのところの一緒に暮らしているお孫さんも可愛がりたいと思っても手出させてもらえないところもあったりするんじゃない。
いやだってちっちゃい時全部母親が育ててきた、あの夫婦だって共働きだったから、
うんうんうん、
母親、私の母が全部ね、
う
ん、出来やしてきたんだよ、うん、そういう恩とか何もないんだよ。でも、うん、だから子供は孫は素直に、うん、
ね、
うん、いい子になってるの、
うん、
本当に、うん、
じゃあ昔は普通に会話してたんでしょ、あなたとも。
普通にっていうか私の方が主にねこう 話題を持ってたけれども、
うん、優しそうなお姉さんではあったのね。
まあ、ね、そう優しそうなっていう感じじゃないね、もう普通に現代っ子って感じ、
うん、でもあれ富山の人って言わなかった。
うん、近江の人よ。
え、近江の人、
近江のほらあっちを橋から渡ってさ、
うん、
親知らず方向に渡って、
うん、
あの道なりにちょこっと何軒かある
の。あるあるある。え、あそこなの？
いや。
え、なんていう人？
清水さん。
清水さん？あ、本当。
知らない。
私あそこにね、知ってる人いるのよ、だって。
本当。あそこにほら。
あそこにね、お不動様があって、
うん、
ほら木村の家であそこ祀ってて、あの一番奥にあそこの一角の一番奥、
うん、
川のね上流の方の、
うん、
そこにお不動様を祀
ってあるわね、うん
うん
うん、
であそこがねあの第一クラブって言って木村の家の、
うん、
あのほら知らないクラブって覚えてない、第一クラブ第二クラブってあったの。
知らない。
あのなんだっけ、電気化学工場の、
うん、
あの接待業をやっていたクラブで、それ木村の家でやってたのね、
うん
うん、それでうちの父なんかもそこで働いていて、
うん
うん、やってたんだけど、
うん
うん、そこにね庄司さんという人とかいて、
うん、
あの知ってる人 いるよ。近くにそういえば清水さんっていたのかもしれないね、うんうん、だって何軒かしかないもん。
いや
そんなにね、
うん、
十数軒ぐらいでしょ、
うん、なんとかモーターズってさ、
うん、
車のなんか修理するとこもあるじゃん、なんだっけ、
うん、
石原モーターズっていうの、なんかそこと仲良くしてるみたい。
そこから出てきた人なの？
うん、
まあ、その中で育った人がど
う。いやー、それでその妹さんにね、
うん、
なんていう人だ、名前なんだったかな、
うん、
妹がいるのよ、
うん、
その妹が嫁いでって子供を2人産んだんだけど、
うん、
あの女の子だけ連れて、
うん、
どこの子を旦那の方に置いて、
うん、
里帰りしてきた、離婚して、
うん、
里帰りしてきて今
お姉さんの妹がね、
そうそうそう、
そうなの、
それがなんかこう精神的におかしくなったらしいのね、
うん、
だから、
うん、
なんとなくそういう問題で彼女自身もそれがあってからかなんかね、
うん、
イライラしてきたみたいな気がしないでもないのよね、
うん、
でも変なんだよね態度があんまりにも、
うん、
私だから
かわいそうだわ。
いやはっきり私さ言ったんだもん、我慢できなくなって、
うん、
後半にさ、
うん、
1週間いてね、
うん、
何にも口聞かないじゃない、
うんうん、
おはようったって返事してくれないし、
うん、
出かけていくとき行ってらっしゃいって言ったって行ってきますって言ってくれないし、
うん、
それでさ
それ。
いやでお帰りなさいってさ帰ってきて仕事が帰ってきて言ったのよ、うん、それまですごい土砂降りだったから、うん、ちょっとあの止んだのね、止んだ時に帰ってきたわけ、
うん、
でお帰りなさいって言ってね、
うん、
雨に濡れなかったってまで言ってあげたのよ、
うん、
そしたら、
うん、
黙ってて、
うん、
雨なんか降ってません、
うん、
こういう調子よ、言い方があるじゃんね、降ってなきゃ降ってないでさ、
うん、
いやね、あのちょうど止んでねタイミング良かったわとかさ、
うん、
おかげで濡れないで済んだわって言えるじゃないの、
うん、
雨なんか降ってませんなんてさ、そんな調子よ、もう私。
だけどあなたはそれお兄さんとはあまり話さなかったの？そういうことについては。
兄貴とは話せないの。
兄、
うん、兄貴はもう帰ってくるとすぐ2階上がってくの。
うん。
で結局ね、自分が母親にそういう思いをさせてるから、うん、合わす顔がないんだと思うの、私に。
そのことに関して負債は感じてるわけ、ね。
感じてるわけ。だから。うんあの降りてきて話せないわけ、はい、私だって久しぶりに帰ってきてよアメリカから、どうだ元気かって一言言えないのよ。
それも言えなかったの。
うん、兄貴も言えないの。私
いや辛いね、
夫婦してそんなの
辛いね。
そう信じられる。私ね帰るのが憂鬱になるのも、もう帰りたくないよ本当はっきり言って、うん、だってこれもうそれがあってから私 2,3 日寝込んじゃったの。胃が痛くて胃が痛くてキャベジン飲んでも治らなくて。
痛くなるわ。
いや
私そこまでひどいと思わなかったな。
ほんと、うん、でもう私あんまりも状況が悪いんでおじさんたちに頼んで何とかしてくれってね、
うんうんうん、
言ってきたんです。したらおじさんは、
うん、
こう自分たちがそれ分かってると心配でどうしようもないって、自分たちが、
うん、
その息子にね、
うん、
出ていけとは言うわけにはいかないって、
うんうん、
ね、うん、親でさえ一緒に暮らしてる親でさえ、
うん、
言いたくないって言ってんのにね、
うん、
後からね言えないって、
うん、
だから私たち兄弟が3人ね、
うん、
ちゃんとよく話し合って、
うん、
ほんで出て行ってもらう方がいいっていうふうに結論が出るんだったら、
うんうん、
ね、私と兄貴が2番目の兄貴がねそういう結論出すんだったら、
うん、
自分は最後の結論をの話を持ってってもいいと、
うん、
そういうお手伝いをすると、
うんうん、
であのお母さんが一人で暮らすことに なった暁にはね、
うん、
自分たちが面倒見るからって心配しなくていいって言ってくれたわけ、
うん、
おじさんがね、
うんうん、
だけどとにかく今の状況でおじさんの、うん、口からね、
うん、
出ていけとは言えないって言うわけよ、
うん、
はあもうほんとしょうがないね。
つらいね。
つらい、つらいけど母親だって決心つかないんだもん、うん、一人で暮らせないんだもん、
うん、
あんな人たちでも一緒にいた方がいいんだろうねきっとね。情けないけど、うん、だからね、もう私こんな状態続けば長生きできないなって、
うん、
もう
病気になっちゃうね。
ね、今でももうずっと、もうクリスマスであろうとお正月であろうと、うん、いつも母親一人でご飯食べてんだって。
いや、かわいそうよ、兄ちゃんそれ。
ねえ、私も死んでるな。
だけどお兄さんは仕事場はどこなの？通ってるの？
ね、うん、直江津。
直江津なの、
うん、田辺商事ね、
うん、
近江にいたんだけど、
うんうん、
あの直江津に転勤になって、
うん、
で直江津にねちょっと毎日通勤するの大変だからと、あの接客もあるから、
うん、
で直江津でなんか社宅を借りて、
うん、
一人で暮らしてんのよ。ほいで週末に帰ってきたり、それでもウィークデーにあのほら水曜日だけ帰ってきたりとかね、用事があれば帰ってきたりするらしいんだけど、
うん、
びっしり家に帰ってこないわけ、
うん、
びっしり向こうにいるわけでもないわけ、
うん、
だから私母親に訴えるのよ、今がいいチャンスよって、
うんうん、
ね、世間体にもね、
うん、
全然遠慮することないって、
うんうん、
兄貴が転勤しちゃったんだから、
うん、
ね、お嫁さんがついてって何もね、
うん、
その方がずっと自然だしね、その間しばらくお互いに頭冷やしてね、冷静に暮らせるんだから、
うん、
ね、
うん、
だから今がチャンスじゃないって直江津行かせなさいよって言うとさ、
うん、
山子のことを考えるとつづけ孫、今直江津でもどこでもほらいじめの問題でね、いろいろあるのにね、
うん、
その 転校すればいじめにあったらかわいそうだとかなんとかしてさ、うん、言ってんのよ。そんなこと心配しなくてもいいわよって言うんだけどね、うん、もう感覚がね全然合わないの。私がどれだけ説得しても、
うん、
もう母親のためにいいと思って説得してもね、
うん、
もういいの。私さえ我慢すれば全てみんながうまくいくっていうのよ、
うん、
だからダメなの。もう全然そんなの全然うまくいってるわけじゃないんだけど。
それでお嫁さんも働いてるんでしょ。
働いてんのよ。
お嫁さんはどこに働いてる
の糸魚川のどっか、あの流れ作業をやってるとこみたいよ。あの電気の部品かなんかが流れてくるのを詰めてなんかこういうのやってるみたい、
うん、
よくわかんないけど、
うん、
昔からずっとそればっかりやってて、
うん、
いくらもらってんだか全然わかんないって、
うん、
もうお小遣いもくれに家にね、
うん、
だって光熱費とか電話代とかも一切入れないんだってよ、
うん、
2人で働いてても、
うん、ひどいね。
食費も入れないんだって。
うわー、そりゃひどいわ。
うん、母親はほら父親が亡くなったさ、
うん、
半分の年金で細々とさ、
うん、
精一杯やっと起こすとこ暮らしてるわけじゃない、
うんうん、
そう。なんか田舎ってあのほらうち本家だから付き合いがあるじゃない、誰かが死んだとか結婚したとか ね、
うん、
そういうお付き合いのお金がいっぱいいるわけよ、
うん、
それみんな母親がやってんの。本当にあの人たち共働きしてても何にもお金入れないのうちに、
うん、
それでいたらと大きな顔してさ、
うん、
態度も大きく出てるわけじゃない。
どうして自分から出ていくって言わないのかね。生活費は下がっちゃうもんね、外に出るとね。
そうなのよそうなのよ
本当にね。なんか
そしたらこうなんか一度出ていくって言い出したから出てきたければどうぞって言ったらね、
うん、
お金ないからお金くれればいつでも出ていくって言うんだって。
ひどいね
ひどいね
ひどい。なんか寄生虫のようだね。
ねえ、でしょ。もう私もあんなそんな話聞くとイライラするんだけどさ、もう最初の頃
は2番目のお兄さんはそういうことに対して、ね、
だから私2番目の兄貴に長々と手紙書いたのよ、
うんうん、
その夏にそういうものを目の当たりに見てきてね、
うん、
想像を絶するものだったって書いたのね、
うんうん、
でも母親の健康を思うともうとにかくいても立ってもたまられないから、
うんうん、
もう何とかしてくれと、
うん、
私を離れて何もしてあげられないけど、
うん、
あの一応おじさんにも頼んできたからぜひねおじさんと近いうちに話してくれと、
うん、
言って手紙を書いたわけ、
うん、
だからすぐ早速家に電話したりおじさんとこ電話したりしたらしいけど、
うん、
結局母親なのよ、
うん、
母親が、
うん、
みんなは別居させたいんだけど、
うん、
母親が別居するとこまで気持ちが動かないのよ、
うん、
だから67になって生まれてずっと一人で暮らしたことのない人がさ、もっと若いうちだったらね、
うん、
まあ、父親が亡くなった時だったら、
うん、
まだね寂しいけど、
うん、
そのまま一人で暮らしてれば慣れて今頃にはね、
うん、
慣れてただろうけど、こんな年になってから急に、
うん、
一人で暮らすことに対してちょっとやっぱり勇気がないんじゃない。
私が一緒に暮らしてあげたいぐらいだわ。
ねえ、本当よ。私もねアメリカおいでよって言ったって全然話にならないしね。
話にならないの、
うん、
いや
話にならない。いや
ー、ね、
ね、
かわいそうだね。
うん、しょうがない
よ。いやもう私なんかあのお父さんのご霊前でなんか本当に泣けちゃったわよ。
本当よね。
ね、
もうよっちのこと可愛がってた。
ここに毎日座ってお父さんとねお話ししてるんだろうなと思
って。うん。
ね。
本当よね。信じられないよね。
うん、
私も信じられない。
うん、
なんか盛んに覚えてもう昨日のことには覚えてるわよね。父親がよく、
うん、
もうよしえちゃんはママにわざわざ職場まで会いに来てくれてってすごい喜んで感心してね。今どきにない子だ
って
。
え
よっちゃん会いに行ったことなかった？
お父さんの職場に。
うん、
糸魚川の駅？
糸魚川の駅じゃなくて城の川。城の川行くとか行かないとかってそういう話にしてなかったっけ？情の川だったから、 機関区だったか覚えてないけど、どっちかに行ったのよ、あなた一度。